今日恵みをいただく御言葉は詩編45編8節から17節です。詩編の45編8節から17節、はじめに11節までをお読みいたします。あなたの着物は皆もつ薬アロエ日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとはあなたを喜ばせた。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。娘よ聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。アーメン。それではお祈りをいたします。我らの王、我らの主人、我らの愛する主イエス様、あなたが今朝も我らを支配してください。あなたの御翼の陰にイエス様、我らは宿ります。あなたの懐深く、その奥底に我らは宿り、そこにおいて我らは癒す気を得ます。今あなたの平安、あなたの守りの御手の中において、ただあなたの御言葉にのみひれ伏し、耳を傾け、心して聞き、そしてただ以前の行い、世の諸々のことどもはただ忘れ、あなたのみに耳を傾けることができますように。イエスよ、これからの時をあなたが支配してください。語るしもべおよび聞く人々の耳、それぞれ通りよくし、あなたの命そのものを今日も天から豊かにいただかせてください。すべてを期待し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所のところにおいては、ね、アブラハムの、まあ、女性版のようなことが書かれてあります。ね、この10節のところで、娘を聞け、ね、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。ね、アブラハムが神さんから証明を受けた時、同じようなことを言われました。ね、あなたの父の家を離れて、私が示すところに行きなさい。ね、そうすれば、私はあなたを大いなる国民にしよう。神さんはアブラハムに、ね、仰せられました。まあ、当時はアブラムという名前でした。もはや、ね、お父さんお母さんからもらった名前は、もう、彼は忘れて、そして、全く以前とは別の人生を、彼は歩み出します。彼の、ね、アブラハムの場合はその故郷、それは メソポタミア地方でした、ね、偶像礼拝がはびこるところ、また彼の、ね、父の家は偶像を作る家でした。そのようなところを忘れて、そして神様が示す地に行きなさい。これ私たちにとっても必要です。男性にとっても女性にとってもです。ここにおいては女性、詩編の45編、これの表題は指揮者のためにユリの花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌、愛の歌とあります。ですから、ね、男女の愛の歌であり、結婚における、ね、歌です。そこにおいて1節から、この9節までのところにおいては、ね、男性の側の歌ですね。私たちの主人であるキリストをよく表しております。まずこの1節のところでは、ね、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている、私は大 王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。おそらくこの一節は女性の側が、ね、記しているのかもしれません。私は王に、ね、私の作ったものを語ろう。愛する私の王、愛する私の主人に、ね、私の作ったものを語ろう。私たちも、ね、イエス様を褒めたたえるために、ね、人は賛美の歌を作ります。皆さんも主を褒めたたえる愛の歌を、ね、主にお捧げしますね。そして、いつだ近々、ね、ここの45編一節見ましたね。私の舌、それは巧みな書記の筆、もう唇から巧みな書記の筆のように、ね、舌がそのように主を褒めたたえる言葉でたくさん、ね、飾ろう。その志、それがもう心の中で湧き立っている、唇から賛美の歌が、ね、出ずにはおれない、そのような志です。そして、この十節のところ以降、ね、娘よ聞け、ね、娘よ、王に嫁いでいく女性です。そして彼女は、ね、異邦の、王の娘であるようです。父の家を忘れなさい。そして、ね、神の民に嫁いできた者にふさわしく神の民として歩んでいきなさい。それが、ここにおいて語られております。で、父の家を忘れるならば、そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。アーメン。私たちも主人であるイエス様の前にひれ伏すべきです。そして主を、ね、イエス様を恐れ敬うこと、これが私たちのたしなみ。そして父の家を忘れること、ね、これが条件なんですね。11節、そうすれば王はあなたの美を慕おう、ね、そうすれば、何をすれば、あなたの父の家を忘れればです。そうすれば王はあなたの美、美しさ、ね、ビューティーを、ね、慕う、ね、しかもグレートリー、ね、英語では表現されてました、ね、グレートリーに慕う、ね、何が、ね、条件か、ね、もう一度言いますと、あなたの父の家を忘れよです。この父の家を忘れて、ね、その美を慕われた女性が聖書にはあります。皆さんご存知のルツです、ね、ルツは自分の父の家モアブを、忘れて、そしてこの神の民イスラエルの中に入ってきました、ね、ルツはこの神の民イスラエルの中に入ってきた時点ではまだ夫は得ておりませんけれども、ボアズはその彼女の美を慕いました。ルツは、ルツ記の一章、15節から読んでいきますと、このルツ記の一章15節ではナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところに帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミやルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。アーメン。ルツのこの信仰告白です、ね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、ね、この信仰告白、それによって彼女は、ね、主の行為を得ました。そして主はこのルツにボアズという、ね、一人のイスラエルの有力者と引き合わせて、ね、結婚させ、そしてこのルツの一家からダビデが生まれ、ゆくゆくはイエス・キリストが生まれる、この栄誉に預かりました。父の家を忘れよ、ね、 ナオミが言いました、ね、あなたの弟嫁、ね、オルパは自分の民とその神のところへ父の家に帰っていきました。だからルツ、あなたも、ね、父の家に帰りなさい。まだあなたは若い、ね、美しいんだからまだ、ね、望みはあるでしょう、ね、これからその自分の父の家で結婚して生きていく望みはあるでしょう、ね、そういうふうに勧めたんですけども、でもルツは、ね、家、父の家には帰りません。あなたの神が私の神です、ね、この告白、これによってルツはイスラエル、神の民、ね、誠の神の家へと嫁いできます。そして、ね、この2章においては彼女をめとる、ね、彼女を買い戻すボアズと出会いますね。ボアズは彼女に優しくします、ね、この2章の11節以降でボアズの言葉があります。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アーメン。でボアズ自身も言ってますね。あなたの父母や生まれた国を離れて、ね、イスラエルの神主のその御翼の陰に酒どころをもあなたは求めてきた。ボアズはその父母を離れたルツのその行為に、ね、好意を寄せました。そして彼女を祝福しました。彼女が、ね、再び立って、落ち穂を拾いに出かけると、ボアズは、ね、若者たちに言うんですね。おい、あの女の前にわざと落ち穂を、ね、抜いて落としてやりなさい。束の間でも拾わせてあげなさい。恥ずかしい思いをさせてはいけない。ね、あらゆる都合をつけてくださるんです。皆さんが世という、あるいは罪という父の家、生まれた国、ね、生まれたたしなみ、生まれながらのその肉に染みついた、ね、もろもろをそれを捨て去って、それを忘れて神の民、ね、神の国、神様のその御国、神様の支配のもとに酒どころを求めてくるならば、皆さんの主人であるイエス様は皆さんの美を慕い求めるんです。皆さんには美しいところは、ね、もともとはない。イエス様にあってはありません、ね、イエス様、神様の目から見れば皆さんはただの罪汚れたものです。けれども、もし皆さんがその父の家、すなわち罪を、悪魔サタンの振る舞いを、それを脱ぎ去って、忘れ去って、そしてイエス様が与えてくださる飾りを身につけるならば、主は皆さんを、ね、慕い求めるんです。画家書においても、ね、同じことが出てきます。画家書の乙女、彼女は、ね、日に焼けて黒いものでした、ね、ずっと葡萄園のもう、ね、お兄さんたちに無理やり、葡萄園見張りさせられて、もう彼女は、ね、私をそんな見つめないでくださいって、私は黒いのです、ね、太陽に焼かれて黒い、ね、けれども、その画家書のに出てくる、ね、その男性は、私はあなたのその眼差しと、またあなたの、首飾りによって私の心は奪われてしまった、ね、画家書の4章の9節からのところあります、ね、画家書4章はその、ね、お婿さんの方の、その彼女を称える歌ですけれども、画家書4章9節から、私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまった。アーメン。で、眼差しと首飾りで、その身の黒さ、また、なんか肉体労働をしていろいろ筋肉が隆々だったかもしれませんけれど、そうしたものではなく、むしろ眼差しと、また首飾りのただ一つの宝石、この宝石、ね、彼女が身につけていた宝石、これ誰が送ってくれたか、きっとこの男性の方が送ってくれたんですね。彼女はもともともう お兄さんたちからはもう邪険にされて、それでブドウ畑見張りにさせられるような、きっと宝石は与えられなかったと思いますけれども、旦那さんが用意してくれる宝石、旦那さんが用意してくれる飾り、それを、身につけること、それによってその女性は、愛されるんですね。自分好みの中宝石、自分好みの服ではなく旦那さん好み、彼氏好みの服あるいは飾り、それを身につけてこそ彼女は旦那さんに彼氏に愛されるものです。この詩篇の45編の彼女もそうですね。45編の9節では、王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる、王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ、王妃はオフィルの金を身につけております。ですから花婿の側が、贈る飾り、それを自分自身の身に帯びること、ですからイエス様が贈ってくださる一つ一つの御言葉、それを皆さんが身につけること、もう御言葉珠玉のようです。黄金です。御言葉は、金のよう、まさに宝のようです。それを皆さんが身につけるんです。自分好みの飾りではないんです。自分好みの言葉ではないんです。自分好みの思い、意思、感情、それによってではなくイエス様好みの言葉、イエス様の言葉、それを皆さんが身に飾りとして、心の飾りとして身に帯びるならば、イエス様は皆さんの美を慕うんです。私たち生来の美ではないんです。本土父の家を離れて私の示すところに来なさい、主は仰せられました。主は、皆さんの生まれ故郷とか父の家とか一切、そんなそれは感知しません。むしろイエス様が皆さんに与えてくださる美、また御言葉という飾り、それを皆さんが身につけることこそがこの誠の夫主人であるイエス様に愛されるコツです。詩篇の45編の、この12節以降お読みしますと、ツロの娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者はあなたの好意を求めよう、王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされている。アーメン。王の娘は奥にいて栄華を極めるんです。ですから、私たちキリストの花嫁として教会は建てられております。教会はキリストの花嫁です。奥様という言葉が日本にありますね。奥の様、非常にこれはこれ霊的には非常にいい意味ですね。イエス様の、奥様、キリストの花嫁はそうですけれども、奥にいるんです。奥の間に、神の家の奥にいる、あるいはキリストの懐の、深く奥にいる。キリストという岩の、その岩の裂け目の奥深くに囲まれている鳩のような、そのような奥にいる。キリストの住まいの奥底にいてこそ、私たちは栄華を極めることができるんです。13節で王の娘は奥にいて栄華を極める。キリストの深く、懐深く、奥深くに宿ってこそ、私たちは栄華を極めることができる。もし、そこから離れて、あの放蕩息子のように父の家を離れて、誠の、神様の家を離れて世に出て行くならば、もうその放蕩息子はただ自分の財産を散財するしかないんですね。もうどんどん貧しくなって、もう稲子豆を食べるしかないんです、ここに稲子豆があるんですけども、あの公園からの、お土産ですけども、稲子豆、これ貧しい者が、貧しい人が食べる食べ物です、これ、音がするんですね、振ると。でこの皮の方を食べるんです、稲子豆で。種の方は食べないんですね。食べると、若干甘い味がします。本当に貧しい人たちがこれだったら食べられる、そのようなものですけども、父の家、あの世の父の家ではなく神、我らの父なる神様の家を離れとするならば、もう稲子豆のような貧しいものが食べるものを食べるしかない。けれども 我らの主人であるお方のその奥の、ね、奥の間に宿っているならば、栄華を極めることができ、またその衣は黄金が織り合わされている。でもう素晴らしい衣、贖いの衣、黄金が織り直された衣を着て、そこで、ね、しっとりと暮らすことができるんです。ですから皆さん、ね、父なる神様の家を離れてはいけません、ね、教会というところもそうでしょう。また皆さん自身が宿るべきところ、皆さんの家ホームとするべきところ、それは、ね、世ではなく父なる神様のところ、そこに皆さんは宿るべきです。するならば、ね、そこの奥深くにいるならば、栄華を極めることができるんです。14節、彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れて来られよう。喜びと楽しみを持って彼らは導かれ、王の宮殿に入っていく。アーメン。喜びと楽しみの道なんです。その道は、ね、王の家の中にいること、それは喜び、毎日が喜び楽しみです。そして、ね、素晴らしい衣を、ね、着せてもらいます。イエス様から、ね、これを着なさいって、ね、それを言われるとき、それを身につけるべきです。今日は、ね、支援の一辺という衣を着なさい、今日は義明という衣を着なさい、ね、そのような主から、ね、与えられる御言葉、言葉、ね、これを皆さん自身が昼も夜も口ずさむこと、これによって皆さんはこの地上においてイエス様の贖い、イエス様の守り、その中に入っている、入り続けることができる。そしてその道は喜びであり楽しみの道です。喜びと楽しみを持って彼ら導かれ、王の宮殿に入っていく、ね、ますますその王の宮殿の深みに入っていくんです。私たちはイエス様というその王の宮殿、それをどれほど奥まで、ね、入り込んでいくことができたでしょうか、ね、その宮殿、王の宮殿は非常に広いところです。もう、ね、ちょっとだけ玄関から入って、ああもうこれがこういうところ ね、それで極められるようなものではありません。もっと奥深く、もっと奥深く、あの部屋もこの部屋も、ね、宝の倉庫も武器の倉庫もあるんです。その奥深くを皆さん極めていくべきです。この御言葉は実に奥深いです。宝の宝庫もあり、武器の宝庫もこの御言葉の中には、ね、詰まっております。どんどんキリストにあって導かれていくならば、どんどんこの御言葉の奥へと、王の宮殿の奥深くを、ね、極めていくことができます。そして16節から、あなたの息子らがあなたの父祖に変わろう、あなたは彼らを全地の君主に任じよう、私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう、それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。アーメン。この女性にとっては、その夫との間に生まれた、ね、子供、それがどんどん栄えていく、そしてその息子らがあなたの父祖に代わって全地の、ね、君主に任じられていく。これ私たち教会はまさにそうです、ね、栄誉は私たちというよりも私たちが生み出す、ね、もの、彼が栄誉を受け取っていくんですね。教会は、ね、キリストの花嫁です。そしてキリストの命を産んで増えて地に満たしていくものです。皆さんが、ね、ですからキリストと、ね、愛され、キリストと共にキリストの命を増え広がらせていく、皆さんがキリストに導かれて伝えていくならば、皆さんがその伝えられて救われた人の霊的な親、母親、父親になっていきます。そしてキリストの命が皆さんを通してどんどん増え広がっていくならば、これ皆さんの栄誉ではないんですね。皆さんの主人であるキリストの栄誉になっていきます。ルツはまさにそうでした。ルツはボアズとの家に、ね、嫁がれて、そして彼女の息子、ね、彼女のひ孫がダビデという王でした、ね、ルツはダビデという栄誉ある王を生み出し、そしてさらに後にはキリストという誠の栄誉ある王を生み出していきました。まさにこの、ね、16節17節の通りですね。あなたの息子らがあなたの父祖に代わろう、あなたは 彼らを全地の君主に任じよう。まさにダビデ、イエス様は君主です。17節では、私はあなたの名を、ね、この例えばルツであるならばルツの名をいよいよにわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民はいよいよ限りなくあなたを褒めたたえよう。アメン。まさしくルツ、もう新約聖書の最初の最初から出てきますね、名前が。もう彼女の名前は、ね、褒めたたえられるんです。なぜ彼女は父の家を忘れて、そして神の国へと嫁いでいったからです。その決心を彼女がしたゆえです。オルパの名前、ね、もうルツ記で忘れ去られてしまいました。ルツは、ね、新約聖書にももう栄誉ある女として出てきます。このように父の家を忘れること、そして王が喜ぶこと、王の与えてくださる衣を身につける、王の、ね、その飾りを身につけること、自分の好き勝手、これは捨ててキリスト好みのことをする、キリスト好みの飾りを身につける、キリストの御言葉を身に帯びる、昼も夜も口ずさむ、これが私たちが栄えるべきコツです。そしてキリストの家に入ったならば、もうその奥深く奥様になることです。するならば、ね、奥にいて栄華を極めることができ、また、ね、黄金の衣を、ね、黄金が織りなされた衣をさらに与えられて、栄誉が与えられて、そして、ね、楽しみと喜びが導かれていくんです。皆さんはこのキリストの花嫁としてますますこの地上において歩み、そしてますます愛されて、ますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。我らの主人であるイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを見舞いにひれ伏す心をいつでも持ち、そしてあなたがくださる御言葉、主よ、今朝はこの詩編45編という御言葉を与えられました。私たちは今日これをしっかりと身に帯びて、心に身につけ、あなたの喜ばれる飾りをいつでも手放すことはないように、父の家、すなわち罪、悪魔、サタン、その価値観、その世、そこを離れて、あなたの御国の価値観を帯びつつ、今日もこの世に出て行き、そしてあなたの御言葉のうちに宿り、さらに多くの稼ぎができますように、御国のための稼ぎができ、そして御国を広がらせる働きができますように、どうかあなたが一人一人を守り祝福してください。ますますあなたの御言葉の奥深くへと、奥深くへと我らを導き入れ、主よ、あなたのリードに従って私たちをそこへと連れて行ってください。今日もますます御言葉の中へと入っていくことができ、またあなたの愛なるその眼差しと、またあなたの愛の覆いを私たちにかぶせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人が真の王であられるイエスキリストに招かれたもの、そしてイエスキリストに近づけられたものとして、王のような祭司であられますように、そして王が喜ぶ、王様の仰せられたその金銀に勝るその御言葉を私たちの身につけて、そして手足の技として、主よ、あなたの御言葉によって聞かざったものとして、あなたの右に立つことができますように、主よ、あなたが私たちを今日のこの御言葉で祝福してくださったことを感謝いたします。聞くこと、そして王を見ること、そして王の仰せられた言葉に耳を傾けること、それが主よ、あなたがあなたの仰せられたその金銀に勝るその御言葉によって私たちを着飾ってくださる条件です。私たち一人一人が主よ、以前私たちが飲み食い、そして生きていたこの世というこの罪まみれの ところを忘れ去り、そして主の御言葉を私たちのいますところとし、そしてそこに糸い、そして私たち一人一人が生きることができますように、主よあなたが助けてください。地上において培ってきたそのすべてのことを忘れ去ることができますように、この時間あなたに願います。以前のものは過ぎ去り、新しくしてください。そして父の家を忘れ去ったものとして、主よあなたの素晴らしさを知ったい求める一人一人となられますように、主よあなたが祝福してください。父の家、この世の罪まみれの類を忘れ去り、あなたを慕い求めるとき、私たちの主人である主よあなたは私たちを受け入れてくださいます。慕い求めて私たちの主を礼拝する求めてありますように、主よあなたが祝福してください。私たち一人一人があなたの王宮においてすべての栄華をあなたと共に分かち合い、永遠に生きることができますように、主よあなたの栄華によって飾られたその衣を着ることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日もあなたの御言葉が私たち一人一人の本当に飾った思い、飾った心でありますように、そして思いと心の中にあるあなたの御言葉が私たちを励まし、手足の技となってこの世においてなすべき技をしっかりと成し遂げる今日一日でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。